始まりました。映画の話したすぎラジオ第214回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント、映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、で今回ゲストに参加いただいております、タウルさんです。ようこそいらっしゃいました。
はい、タウルです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、もうなんか定番とかしてい
や、まあそれはね、デッドレコリング呼んだんですからみたいな、はい、最後ももちろんみたいなとこちょっとね、
はい、
もうあのめちゃくちゃ頼りにしてます
あのトム・クルーズ芸人として呼ばれたんで長谷さんしてあの来ましたんで、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、ではまず各々の近況から入っていこうかなと思います。マリオンさん、いかがされてました？
そうですね、今週はあのお題映画以外特に映画とか見てないんですけど、あの週末にあの映画音楽といえばこの人というあのハンスジマーのライブに行ってきました。
おー、
うんうん、
羨ましい。
はい、まあ、あのハンスジマーって誰やねんっていう人念のためいると思うので、あの、まあ、担当したこの作品とか言えばあーってなると思うんですけど、まあ、例えばですけど、まあ、ダークナイト3部作であったりとか、まあ、パイレーツオブカリビアンとか、とか、まあ、インセプション、インターステラーといったノーラン作品とかね、まあ、あと、デューンとか、砂の惑星とかもやってたりとかっていう人の、で、まあ、その、なんというか、ライブ版というか、なので、まあ、編成とかも、まあ、結構独特というか、うん、その映画で流れてた通りのものを再現するというよりかはもう、その、まあ、ある程度の編成にして、かなりロックめにしてるみたいな。
ほうほう。
っていうアレンジを、まあ、結構してるというか。うん。で、まあ、特にこの人の音楽って、特にあの、低音がめちゃくちゃ響くんですよね。
はい、
あの、
うんうん、
低音がブワーっとなってたりとか、
はい、あ
のバックのリズム、パーカッションとかのあたりがもう毎回激しい、荒々しいみたいな感じなんですけど、まあ、それをまたライブで聞くと、まあ、心臓に来ますね、みたいな。もう響くんですよ。もうこれがまたね、もう迫力がすごくて、うん、もうなんかドラム2台編成とか、なんかだいぶ頭きてんなって思いますし、ドラム2個もいるかねみたいなとか、
うん、なかなか
だったりとか、
変わってますね。
そうですね、もう途中とかもそのドラム2台と、で、両脇からバスドラム、大太鼓が2個来て、どんどんと叩くみたいな、もう響きすぎですみたいな。
うん、
感じだったりとか、あとなんか演奏してる人たちもめちゃくちゃかっこよくてですね、いわゆるオーケストラのコンサートとかではなく、なんとかもう一人一人がなんていうんですかね、特になんかバイオリンとかビオラとかチェロとかですけど、なんかこうソロで立つアーティストはいるんですけど、まあ女性の方々なんですけど、もう完全になんというかワンダーウーマンかなみたいな感じのこう勇ましい出立ちで、もう堂々と目の前に来て演奏するみたいな、めちゃくちゃかっこよくてですね、ちょっとびっくりしちゃいますね本当に、うん、とかあと謎の笛を使いこなす男とか、何者なんだこの人はみたいな、世の中すごいアーティストがたくさんいるんだなというふうなこともすごいなんか知れるようなコンサートでもあり、もうあの名曲たちがもう目の前でこう、で作曲した本人が演奏してくれてるっていう、なんかもう本当に貴重な体験で本当に嬉しかったというか、すごく楽しかったですね。はい。
なんか興味深いですね。その映画音楽をそのまんまやるというより、ライブアレンジがなんか効いてるような感じなんですかね。
そうですね。かなりライブアレンジが効いてますっていう。
ああ、
そうですよね、うん。
いいですね。うんうん。
もともとハンスジマーって別にそのロックから来てる人なんで、
ああ、そうかそう。
ね、なんかあれ、あの PV に出てるとかって言われますよね。あの、なんだっけ、ラジオスターの悲劇でしたっけ、
へ
ー、バグルスのキーボーディストでハンスジマーだったりするとか、
へー、
なんかそういうとこから来てるような人なので、なんかやっぱ根がやっぱロックだなっていう感じが、
うん、なるほど。
それでいてやっぱ荘厳さもあるわけなんですよ、やっぱり。
うん、うん、うん、
迫力というか、 もうそこはなんかバロックですかみたいな感じもするしみたいな、
うんうん、
すごい主張が激しくてね、大変良かったです本当に、うんうん、いや個人的にはデューンの曲がね最高でしたけど、
ああ、
あとインターステラーもねめちゃくちゃ良かったですよ、うん、はい、
うん、
いやもうなかなかやっぱこう作曲した本人がやってきてライブやってくれるとかコンサートやってくれるってほぼないので、うんうんうん、本当に貴重な機会だったなと思いました。はい。
いや面白いですね。なんかやっぱ本人がやるってちょっと意味違いますね。
いやまあそうですよね、うんうん。
アレンジできる射程もやっぱり人がやるのとは違うんだろうなって気はしますし。
うん。そうなんです。はい。まあまあ、ライブ行けなかった方も CD は一応あるので、うん、
はいはい、
こんな感じの演奏してるよってのが聞けるんですけど、はい。
はははは。なるほど。
あと、コンサートの動画撮り放題だったんですよ。まあ、海外アーティストはそれの結構 OK にしてる人多いらしいっていうのは、なんか僕あんまりそういう他のライブに行ったことないので分かってなかったんですけど、
うん、
もうなので、もう自分の携帯の充電が切れそうになるギリギリぐらいまで、インターステラーとかパイレーツオブカリビアンとか動画丸々撮って、で、帰った後もその時の動画見てニヤニヤしてるっていう感じです。
なるほど。いや、でもいいお土産ですね。
本当に、いやもうちょっと、ライブ終わった後の喪失感も半端なくて、ああ、終わっちゃったみたいな。本当に、いや本当に素晴らしいライブでした。本当に。はい。
はい。おいさんはいかがされてました？
そうっすね。本当は、ミッションインポッシブル全部見たかったんですけど、さすがにちょっと、時間がなくてですね。まあ、あと、ミッションインポッシブル連続で見続けると、序盤の方はいいんですけど、だんだんストーリーないなっていうのがちょっと辛くなって
きて。まあまあまあね。
なので、とりあえず、ローグネーションだけは見ようと。
はい。
うん。
おうおうおう、
前回確か、デッドレコーディングの時にも、はい、タウルさんとマリオさんが、はい、あれは素晴らしかったと、はい、おっしゃっていたのを記憶してたので、
はい、
見たんですけど、いやー、おもろかった。
ああ、はい。
ローグネーションめちゃくちゃ面白かったっす。
うん。
ですよねー、っていう。
その、序盤ある意味その、イーサン・ハントがいつも指令を受けて、それで動くっていう人、なことを逆手に取った、その、それを逆手に取った敵が現れて、彼の上を行くっていうところから、その反転に至るまでの、流れとかが、まあ、見事で。
うん。
これは確かに、完成形と言っていいなっていうのは、すごい見てて思いました。
うん。
うんうん、なんでここでミッションインポッシブル終わんなかったんだろうとか思ってましたけど。ここで終わっとけば綺麗だったのではっていう。
まあ、そうっすよね。そうですよね、うん。
まあ、ローグネーションはちょっとシリーズ超えて最高のスパイ映画ですよね。
本当にそう思いました。もうアクションもめちゃくちゃかっこいいですし、はい、そのトム・クルーズのある意味、結構こう、体当たりのアクションみたいなものも見れるし、
うんうん、
それでいてストーリーもしっかりしてるし、
うん、
で、こう、ヒロインの、こう、どちらにつくのかわからないポジションの感じとかもすごい美しいですし、うんいやー、うん、ローグネーションは確かにこれは一見の価値ありだなと思いましたね。
はい。いや、すごいバランスの取れたワインのような一作やと思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そう。
ただ、まだ蒸留してアルコール度数を上げれるなって言って、どんどんその、トム・クルーズアルコール度数が上がっていって、まあ、だんだんもうほとんどエタノールみたいな作品ができていったっていう。
そうなんですよね。
そうですね。いやー、そうなんだよな。うん。まあ、その辺はなんか、あれですかね、本編で話しそうなんで、まあ、いや本編で話すかもしれないので。
はい。いや、なんか確かに、これがこう、万人の口に合うお酒って感じがしますよね。ローグネーションがね。
うん。
うん。その上での、
はい。
ファイナルレコーディングがどうなるかっていう
そうですね。
いいですね。はい。そう。あとまあちょっと若干今回のファイナルレコーディングの本編にかかりそうですけど、一作目二作目見てたじゃないですか。
うん。
はい。
で、今作は見といてよかったなとは思いました。
なるほど。
はい。ま
あ、特に一作目。
うん。
はいはい。
そうですよね。
うん。は、見てて本当によかったなと思ったので、 もしなんかまあ、まだネタバレ前なんで、これから見に行くよっていう方がいらっしゃったら、一作目は見てもいいんじゃないかなと思いますし、一作目は、割と口当たりまた違う感じなんで、ぜひぜひという感じです。はい。というわけで、途中で挫折はしたんですけども、ミッションインポッシブルマラソンは
。ハーフマラソンぐらいが。
ハーフマラソンぐらいの。
すいません。1、2、5っていう感じ。
そうですね。今、1、2、5で3を途中まで見たで、一旦ストップしてる感じですね。
あ、はい。わかりました。
はい。そんな感じです。
はい。
3も地味に大事だったなとかね、ありますけど
ね。あ、そうですね。3も地味に大事っぽいなっていうのは、だんだん見てるうちに分かってはくるんですけど。
うん。
うん。
3、4ぐらいまでなのかなって気がして、ストーリー的にこう、しっかり書くになるのは。
うん。
うん。
はい。そんな感じです。はい。
はい、僕はですね、まず、ノースフェアラトゥー見てきました。
お
う。あ、はい、むちゃくちゃいいっすね。
いいっすよね。
むちゃくちゃいい。
いいっすよね。むちゃくちゃいい。面白かったよ、そうね、はい、本当に、うん。
で、まず、僕、勘違いしてたんですけど、その、ノースフェアラトゥーっていう名前が、うん、僕、てっきりその、ユニバーサルがドラキュラの版権を抑えてるから、ノースフェアラトゥーっていう名前になってたのかなって思ってたんですけど、そうじゃなくて、むしろ、ノスフェラというの方が前ですよね。映画作品としては。
そうでね、確か。
で、むしろその、ブラムストーカーのドラキュラを元にした初の映画ぐらいの感じっていうのを、今回初めて知って、ノスフェラというが、っていうのを。で、まあ、勘違いしてたなっていうのがあったんですけど、ただ、本当よくって、まあ、映像の美しさもそうなんですけど、まあ、なんかその、19世紀のドイツから見て、いや、とーって野蛮で怖いですよね、とか、
うん、
あるいはその、まだペストの脅威とかが残ってるような時代の、いや、伝染病って怖いですよね、とか、あるいはその、19世紀とか入って、その性的な抑圧とかなんか、それからの野蛮な世界に対する性的な嫌悪感と同時に憧れみたいな、いろんなものが渦巻いてて、すっごいいいんですよね、本当に。むちゃくちゃ良くって、で、まあ、あと、その、ノスフェラトゥというか、まあ、なんとか伯爵っていうやつが、吸血鬼として出てくるんですけど、まあ、そいつ、劇中で死そのものみたいな感じで、圧倒的存在として扱われてるんですけど、やってることは、少女グルーミングしてるロリコンみたいなやつなんですよね、本当に。なんか、このギャップがちょっと面白いなと思ってて、なんか壮大な割にやってることビビッチーなみたいな、なんかそのギャップも逆に面白くて、いや、すごい良かったです、本当に。はい、できたら今回元の方のノスフェアラトゥー見てから来たかったんですけど、
うんうん、
ちょっと配信では見つからなくって、
うん、
まあ、機会があったら見てみたいなと思いました。はい。
いやー、それこそ、実はね、シネヌーボでやってたんですよね。
おお、
はい、
ノスフェラトゥー、
うん、
実は一回だけ。
そうなんだ。
そうですね。
タオルさん行ってましたよね。
行きました。はい。ムルナウの本当に初期のやつですけども、影の使い方とか、まあ、表現自体がすごく当時としても画期的だったみたいですし、うん、なんか後半の、やっぱりちょっとペストとか差別とかなんかそういったことがテーマにあるみたいな感じがすごくして、
うん、
当時からすごくなんか斬新な映画だったんだなっていう感じはしましたけど、
うん、
はい、
うん、ドイツ表現主義っていう時代でだからカリガリ博士とかと同じぐらいのタイミングなんですよね、確か。
ああ、そうですね、
うん、
はいはい、だからカリガリ博士もなんか影でこうその現実以上の恐怖とか精神的な圧みたいなものを描いてて、多分まあ、今回もその片鱗は見えてたんで、
うんうんうん、
いや、やっぱ元のノスフェラって見たさあるなって本当に思いましたね、
うん
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 うん。ちょっと機会があったら見てみようかなと思ってます。はい。あと、ついさっきまで、ブライアン・デ・パルマのキャリーを見てました。
お
ー。
お
ー前回のサブスタンスからの流れでちょっと見たいなと思って。
うんうんうん、
はい。ちょっとね、とんでもない傑作。本当に。すごいっすね、これ、本当に。で、まあ、学校でいじめられてるキャリーって女の子が、まあ、超能力があって、で、お母さんはもうゴリゴリのキリスト教徒で抑圧がすごくてっていうので、まあ、 劇中ずっとね、僕、胃がキリキリしてて、空気悪すぎるんですよね、本当に。で、その、まあ、クライマックス、まあ、超有名なクライマックスがありますけど、そこに向かって話が進んでるっていうのを、進んでいくっていうのを分かりながら見てたんで、まあ、その緊張感含めて、もうすんごい良かったんですけど、あと超有名な、プロムのクライマックスのシーンから、意外と、そっから後が、思ってたより長いっていう、
あ。
そこが割とストーリーとしてはむしろ肝みたいな感じにはなってて、
うん。
うん。まあ、そのキャリーのを抑圧してきたお母さんが結構フォーカスされるんですけど、本作結構そのお母さんがどういう風に生きてきたのかとか、お母さんがどう思ってたのかとかって考えると、
うん、
結構奥行きのある作品だなとは思ってて、
うん。
うん、いや、ほんと素晴らしいですね、キャリー。大傑作でした。サブスタンスのおかげで見れたっていう意味でも、良、うん、かったなとは思いましたね。
うん、
はい。あと、ちょっとだけ触れときたいことがあって、昨日、戦士ガンダムジークアクスのテレビシリーズを僕は見続けてまして、はいはいはい、まあ、超面白くって、毎週楽しみにしながら見てるんですけど、
うんうんうん、
ただ、この番組で取り上げた際に、語った、期待っていうのは、あんまり達成されてなくって、
うんうん、
その、ファーストガンダムっていうものを使って間口を広げた、
うん、
ガンダムっていう間口を広げたことをやってくれそうでいいなと思ってたら、もうゴリゴリのガンダムオタク向け作品になっていってるんですよ、どんどん。
ああ、そうらしいですよね。
そ
うなんです
ね。うん、それは、まあ僕はギリギリいけるんですけど、
うん、
ちょっとなんかまあ、よく考えたらカラーってそういう人たちだったなとは思いつつ、思いつつも、ちょっとまあ、劇場版だけの範疇で期待してた、
うんうんうん、
その、裾野の広がりみたいなものは達成はできなさそうかなっていう感じにはなってきてはいます。ただ、むちゃくちゃ面白いです。
うん、
はい、うん。まあ、その、ガンダムオタク的な側面もそうなんですけど、その、無軌道な若者の話としては、ちゃんとそのラインは維持してるんですよね。
うんうんうんうん、
その、もうガンダム世界をひたすら濃縮したものとは別に、若者の話としては純度を保ってるんで、その部分は、当初の期待をまだ維持してくれているので、それは最後まで行ってほしいなとは思いながら、毎週楽しみにしておりますっていう感じなので、まあ、ちょっとジークアクス界で言ってたことと違うことになってきてるじゃんっていうのがあったんで、ちょっと触れときたくってっていう、
うん。
はい。最終回来たらまた喋ると思いますっていう感じですね。はい。皆さん見てないですか？ジークアクス。
いや、僕は見てますよ。
あ、見てます？
そう、見てますけど、そう、あまりにもその、小ネタの背景をやっぱり知らなさすぎて、
はい。
ただ、そのネットで盛り上がっているものを知って、ああ、じゃあ、この先ファーストガンダム見ていけば、そこに出会うんだなーって思ったりとか。
はい。
黒い三連星の話とかね。
はい。
そっか。
ねえ。
結果、ゴリゴリに、
うん。
なんか、知識いるやん、みたいな感じになってるんだ、みたいな。ちょっと僕は見てないので、まだ。
まあ、なくても、普通にアニメーションと楽しめることは楽しめるんですけど、
うん、
多分知ってた方が盛り上がれるし、盛り上がってる人たちは知ってるんだろうなっていう感じはするっていう、う
んうん。なんか話題の焦点がもうそっちになっちゃってるんですよね。ジークアクス自体の、
うんうんうん。
これが元ネタでっていうところに熱量が集っちゃってるんで、
うんうん、
その作品全体の熱の置きどころが、熱源がもうそっちなんですよね。残念ながら。
うんうん、あその、ファンの視点がっていう。感じなんですか、その見る側のというか、
多分、はい、
作り手は別にまあそこも意識しつつもしっかりなんか新しいその新たな話をやろうとしてるのかもしれないけどみたいな感じなんですかね。
ただ若干こっちの感覚としてはそのキャラクターのストーリーは割と断片的な気もしていて、
うん、
うん、
そこも多分若干そっちの方により注力向けられてるように。感じちゃうとこではあるのかなとは思ったりはします。もうちょっと深掘りしてくれればいいのになっていうところが、その、ガンダム要素の方にどちらかというとフォーカスが当たっている、ストーリーテリングのようにも見える。今のところはっていう。
うんうん、
なるほど。
そうじゃないところの魅力は維持してるんですけど、うん、その界隈全体としての熱の放ってる場所がもうそこじゃないとこに熱が溜まっちゃってるんで、
うんうん、
じゃあもうジークアクスって作品の魅力ってもうそのガンダムネタの方に寄っちゃってるんですよね、
うん、あ
もう結果的に、うんうん、そうじゃない魅力はあるのにもうそこはもうちょっとおぼろげになっちゃってて、
うんうん
う
ん、
もう強い光を放ってるのはもういかに小ネタを拾っていくかっていうところになっちゃってるっていう、
うん、
これはちょっと残念かなとは思ってます。
うんうんうん、
はい、まあせんないことですが、はい、っていう感じでしたね、
うん、
はい。タウルさんではいかがお過ごしでしょうか。
はい、ちょっとこのやっぱり今回のお題映画で忙しくてですねあの新作あんまり見れてないし、あのトム・クルーズと同じぐらい好きって言ったらおかしいんですけど、あの、はい、昭和の名監督の成瀬美紀夫、
はい、
はい、関係を今、はいろいろ、はい、見てまして、でちょっとそのお話させていただくと、
はい、
サイレント時代から戦後の映画、日本映画絶頂期までのこうキャリアがある成瀬美紀夫っていう、まあ、あの日本の映画監督なんですけれども、今年生誕120周年で、日本だけじゃなくて世界的にもね、今いろんなところで成瀬特集がやってるんですけども、でこの間カンヌではあの浮雲の 4K の上映があったりして、あのカンヌクラシックスで、ほうほうほう、はい、あの大石さん見られてましたけども、
はい、
はい、
めちゃくちゃ面白かったです。
はい、なんかあの盛り上がってまして、まあその特集とした決定版みたいなのが大阪の九条にあるミニシアターのシネヌーボーでレトロスペクティブをやってます。はい、でこれが4月から、やってまして、6月13日までっていうことなんで、
うんうん、
ちょっとこの、はいはいはい、収録のね公開から行くともう2週間切ってるかもしれませんけども、うん、フィルモグラフィーの後期の方を今やってまして、まあ傑作揃いなんで、まあよろしければまた皆さんもっていうか聞かれてる方で、うん、関西の方は特に行かれてもいいと思いますし、配信の方にもね、主要な作品はよく上がったりしてるんで、また見れますんで、そちらもよろしくお願いしますっていう感じなんですけど、はい。
すごい、なるせミキュアンバサダーみたいになった
。いや、もう、そうですよね。いや、タウルさんは本当に今、本当、アンバサダーやってるなって感じなんですけど、ご自身でスペースもやられてたりとか
うんうん、うん、
あと、各種いろんなポッドキャストでお便りも出してるというか、そう、あれですよね、矢田部さんのシネマ ラタトゥイユでしたっけ、
はい
はい、あれにお便り読まれてたとか、いやもうめちゃくちゃナルセミッキーアンバサダーやってますよねっていう感じで本当素晴らしいなと思ってますし、
うん、すごい
で、そうですね、ちょっと近くにいるんでどうしてもマリオさんをにも見てもらおうってことでこの間ご一緒させてもらったり、はい、
いや本当にエスコートしていただいて見て何本か見に行きましたし、
はいはい、
そう、ちょっと後半のちょっと浮雲とかが、うん、結構なんか平日とかにしかやってなかった
ちょっと
ですよね、今回、はいはい。ちょっと僕もスケジュール確認してなかったんですけど、なのでちょっと劇場ではちょっと見逃しそうなんですけども、配信の方では多分浮雲とかはあると思うので、
うん、
ちょっと見ようかなと思います。
うん、
はい、
うん。
なんか、ダメ男のオンパレード映画なんで、
はい、そうですね。
このラジオのメンバーの皆さんには、こう、なんかね、面白いネタとして扱える作品も多いんじゃないかなと思いますんで。山口さんがちょっとまだ見られてないんでしたっけ？
はい、そうですね。全く触れてきてないんですけど、うんうん、ちょっと僕最近映画を見てダメよとこう語るのにちょっとダメージを受けてきてて、ちゃんと人から惹かれ始めているっていうのが
。そうですね。
僕、この前人から中年のメンヘラって言われたんですよ。
なるほど。
いやー、でもまあ当たってるけどな、みたいな。
なるほど。はい。
いやー、まあまあ、心構えができたらまた取り組んでいき
ます。はい。はい、そんな感じです。
はい。それでは、テーマトーク入っていきたいと思います。